FM 西東京サッカー特番、ザックバランにザックジャパン。今日は今朝行われました日本代表対フランス代表の一戦、こちらの一戦を杉山茂樹がザックバランに語り尽くします。この番組のナビゲーターを務めさせていただきます、個性と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは杉山茂樹さんのプロフィールご紹介させていただきます。杉山茂樹さんはフリーのスポーツライターとして取材活動をスタートさせ、日本代表やヨーロッパサッカーについて数々のスポーツ誌に執筆されています。サッカーらしさ、サッカーっぽさを追求しておりまして、サッカーをエンターテインメントとして昇華させていくことを目指していらっしゃいます。愛称はもちろんサッカー番長ですよね。主な著書にはドーハ以降再び、 PHP 研究所、4231サッカーを戦術から理解する、公文写真書、日本サッカー現場検証、あのゼロトップを読み解く、そして日本サッカー偏差値52、いずれも実業の日本社、その他にも多数ございます。中でも4231は私たちの教科書的な書籍としてあまりにも有名なものとなっています。そんな杉山さんに今日はお話をお伺いいたします。
フランスと電話で結ぶ杉山茂樹のザックバランにザックジャパン。
さあ、それでは現地の杉山さんに電話でつないでみましょう。杉山さん、
どうもこんばんは。
どうも、おはようございます。お疲れ様です。寒くないですか？
こちらも真夜中です。
はい、お疲れ様でした。取材の方、
東京よりは若干寒いですよね。
寒いですか？やっぱし寒そうでしたもんね、映像は。
まあ途中で雨が降ってきたりしましてね。
ああ、なるほど。
まあでも、まあそこまで寒くなかったですけど、まあまあって感じです。
ああ、そうですか。はい、それではちょっと今日の試合をまあ振り返っていただきたいなと思うんですが、フランス相手に日本代表1対0で見事に勝利しました。
はい、
今日の試合はどんなところがポイントだったんでしょうかね。
ポイントと言いますか、もう全体的に流れていたムードなんですけれども、もう立ち上がりからフランスの、まあ前半ずっと押してたんですけれども、もう立ち上がりのもう5分10分で感じるものがある、ピンとくるものがあるんですけれども、はい、今日の試合はもうこれは結構接戦だなと、そんなに負けないなと思いました。
あ、そうですか。
フランスのね、リズムがあるんですけれども、はい、プレーのリズムに日本の選手が合っていたんで押し込まれてはいましたけど、まあ最後までついていけてるんで、よほど力でねぎ伏せられない限り、よほどすごいシュートが決まらない限りは、まあ 0-0 でいくだろうなと、まあ10分以内の段階で思いましたね。
あ、そうでしたか。なんか前半は特に、非常に押し込まれる場面が多かったなと感じたんですけども。
まあそれは相手の方が強いわけですから、基本的には。
はい。
それはしょうがないわけで、ホーム、相手はしかもホームですよね。
はい、そうですよね。
まあそういうことを考えれば、まあそれは当然ですよね。言ってみれば、押し込まれたから日本が弱かったって話では全くなくって、まあそれが当然、両者の実力差を考えれば、しかもホームということを兼ね合わせれば押されて当然なんですけれども、で日本は本田選手がいなかったわけですから、はい、まあ球がちょっと収まるところがない感じでならざるを得なかったわけなんで、当然といえば当然の結果なんですけれども、まあ、それ以上に相手のリズムにうまくはまることができたというか、はまってフランス側からすると、はまってしまったみたいないう感じですよね。
相手の攻撃のリズムをうまく日本が受け止めていたということなんですか？
そうですね。リズムに合ってるというか、向こうのリズムに意外性がないんですね、基本的に。
なるほど。
もう昔のフランスみたいに、こうゲーム巧者ではなくなってるんで、単純なんですよ、動きが。なんで、力でねじ伏せられてもついていけるんで、やられそうにはなるんですけど、完全にはやられないという感じですよね。
まあ確かに前半はシュート1本でしたけれども、後半は非常に攻撃の面でも活性化した、はい、ようなイメージだったんですが、
前半も後半も基本的には変わりないんですよ。ただもうこれはまあ、最後日本はカウンターでね勝利を1対0で掴んだんですけれども、 勝利に水を差すわけではないんですけれども、フランスのこの試合のコンセプトというのは、交代枠全員を使うっていうことがまずありきなんですよ。勝利に勝つとか負けるとかっていうよりも6人全員使うと、
はい、
でフランスは翌火曜日にスペインと対戦するんですね、
はい、
そのために2試合をこう選手を振り分けて使おうとして、まあ、とにかく全員使おうという精神があるわけですよね。で、日本もブラジルと火曜日にやるんですけれども、うん、フランスはだから6人メンバーを使い切りましたよね、
はい、
で日本は4人で、
そうですね、
ちょっとしかもフランスより遅れ気味でやってますので、
はい、
日本は、まあ、結果を求めてることは間違いないんですよね。
うん、
フランスはそこまで結果を求めてなかったんですよ。だからこのインターナショナルマッチのフレンドリーマッチの、まあ、日本が捉えるものと向こうが捉えるものとの違い、文化の違いっていうのははっきりありまして、デサン監督も試合も言ってましたけれども、最悪引き分けっていうものだったんですよ。だから結果よりもとにかく使うっていうことが大切で、ゴールは4年後、4年後じゃなくて2014年ですからね。
はいはい、
うん、まあ、どちらの方が、代表チームの強化としてのあるべき姿かといえばフランスなんですよ。日本はやっぱり目先の勝利を求めちゃってるんで、で、まあ勝利を、まあ日本の場合は強いチームとやったことがないので、あまり、こういう機会だからって結果を求めに行こうとするわけですよね。どんな程度日本がやれるかって言って、まあベストメンバーを、まあ怪我で出られなかった選手もいますけれども、
はい、
その勝利を追求していったというところですね。まあ最後に日本がゴールを決めましたけれども、まあ、あの頃になるとフランスの方は6人メンバー変えてますので、まあ、ちょっと落ち着かないわけですよね、チーム的に。まあ、そこを日本は、まあ、日本も4人は変えていたんですけれども、日本の方が勝ちを求めながら変えていったので、後半の頭からトーンと変えていく感じではなかったので、チームのバランスを保ちながら変えていったっていう感じなんですね。向こうはバランスを保ちながらではなく、とにかくピッチの路上にありましたので、
はい、
まあ、バタバタになる、ちょっとバランスが悪くなるのを承知でやってましたよね。だからそこのところは間違いのない事実なんで、そういう中で国際的なフレンドリーマッチとは行われているということです。日本の展開も決して良くないんですけれども、相手は、相手の方がもっと良くないみたいなところがありまして、で、メンバーチェンジでさらにそれが悪くなってしまったっていう感じで、まあ、フランス的に言うと、まあ、最悪なんですけれども、まあ、その中で、まあ、一応監督はちゃんとテストしてるということです。
フランスと電話で結ぶ杉山茂樹のザックバランにザックジャパン。
日本代表のじゃあ強化という部分では、まあそのまあ、先ほど来メンバーというお話出てきましたけれども、
はい、
まあ、そのメンバー交代ですね、交代がまあ監督のメッセージだというところはあると、ね、まあ、先日もおっしゃってましたけれども、今回の交代はどのような意図を感じられましたでしょうか。
いや、メッセージというよりも合図なんですよ。アイディアと、アイディアの豊富さを示すものなんで、
はい、
まあ、4人変えたっていうのは4つあるっていうことでね、まあ、それが戦術的交代等によってもっと膨らむ場合もあるんですけれども、
うん、
まあ、結局、4人変えまして、
はい、
日本はそれによって良くなったっていうよりも、はい、現状維持できましたよね、やっぱりね。で、フランスの方はそれによって戦力がどんどんバランスが崩れていったっていう感じですよね。
ああ、なるほど。
だから日本の交代は、まあ、ある程度、はい、うん、まあ何度も言いますけど、勝ちを求めていった交代ですよね。
まあ、本田選手が欠場という中で、はい、まあ、中村選手先発で、中村選手から乾選手にまあ交代ということで、まあ、その辺もその本田選手の穴を埋める選手として、まあ、この2人が候補としてということなんですかね。
まあ、そうですね、うん、そういうことだと思います。順当な交代ですよね。ただ中村選手が先発するのは若干意外ではありましたけど、まあ、最初から乾でも良かったのかなみたいなところもあるんですけれども、
乾選手、はい、まあ、入ってから長友選手が非常にまあ前目でプレーできるようになったなという印象を持ったんですけども、
そうですね、まあ、最後はもうばらけちゃってましたから試合が。だから日本側の事情っていうよりもフランス側の事情もあるわけですよ。
あ、なるほど。
だから長友は確かに最後活躍しましたよね、
はい、
すごく左サイドで1対1に縦に勝負して、そこから3回ぐらい同じようなフェイントで縦に出て折り返してましたよね、だからああいうところはもう後半の最後になってね、まだああいうプレーができるってことは 体力的にも余力があるということで価値があることなんですが、なぜそれができたのかって言ったら長友の体力だけではなくて相手がばらけちゃったっていうことも大きな原因ですよね。まあ、こう言っちゃなんですけれども、日本は後半最後勝ったんですけれども、あれはフランスがメンバー変えなければ、もしかしたらなかった、0-0で終わった可能性は高いですよね。ただ競った試合であることは間違いないんですよ。それは収穫なんですよ。だから
フランスと電話で結ぶ杉山茂樹のザックバランにザックジャパン。
じゃあ、まあ各ポジション争いにもちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけども、右サイドバック、はいはいはい、内田選手じゃなくて酒井選手先発でしたね。
そうですね、まあ、酒井は自分の所属クラブであまりゲーム出てないかったので、まあ、ちょっと意外でしたけれどもね。まあ、でも前半はザッケローニ曰く、まあ、僕はあんまりそうは思わなかった部分もあるんですけれども、右サイド、酒井と清武がなかなか右サイドは機能したっていう言い方をしてましたけれどもね。
あ、なるほどね。
左サイドは機能してなかったって言いましたけれども、右サイドは機能してたっていうふうに言ってましたけれども。
ああ、なるほどね。
まあ、あまり疲れることはなかったですね、そこでね。どちらかというと疲れるのは右サイドの方だったんですよね。だから香川長友の方が前半はやられてましたよね。
はい、あとはまあ気になるのはやっぱり香川選手の出来ですよね。まあ、最終的にはゴールを決めたので、まあ、よかったよかったって感じではあると思うんですけども、まあ、前半は特に、
どうなんでしょうね。まあ、決して目立ったわけではないですよね。仮にマンチェスターユナイテッドをヨーロッパで1番2番のクラブだとすれば、超ビッグクラブでプレーしている選手なわけじゃないですか。まあ、ちょっと最近、活躍がちょっと落ちてるかなっていう気がしますけれども、でも、まあ、名前は知れてる選手ではあるじゃないですか。まあ、そこにいるという感じはしなかったですよね。で、代表だと、まあ、松本さんもご存知かもしれないですけど、まあ、毎度こんな感じですもんね。
そうですね。
ただ、の場合はね。前にも言ったかと思うんですけれども、プレーにこう、香川の場合は幅がないんですよ。ハマったときはいいんですけれども、活躍エリアが限られていたり、ハマらないと何も目立たないみたいなところがありますね。ただね。
なるほどね。やっぱり
コンスタントではないですね。あらゆる状況で、活躍できる選手じゃないですよね。で、ポジションが、やっぱりトップ下しかできないと、基本的に。態度はあまり得意ではないっていう。選手なので今のところ
やっぱしなんかその自分の中でのその辺のこだわりが邪魔をしてる感じなんですかね。
こだわりというか、まあ、こだわってたら試合に出れませんからね。マンチェスターではね。
まあそうですよね。
だからそのこだわりがあったとすれば、それは例えばイングランドに行った場合には、まあ、話がちょっとマンチェスターの話に逸れてしまいますけれども、イングランドの場合にはトップ下がないポジションフォーメーションもあるわけじゃないですか、
はい、
イングランドの伝統の布陣の中には4-4-2という布陣の中にはトップ下はないわけですよね、
はい、
でマンチェスターユナイテッドもその布陣であるわけですから、そこでトップ下をやりたいって言っちゃったのは僕はちょっとかなり迂闊な発言だと思いますし、それを言った時点であこの人はあんまりサッカーよく分かってないなみたいなね、ヨーロッパのサッカーのことあんまり知らないなみたいな、まあ、ただ、日本から来た若い人なんでしょうがないかなみたいな、そういう受け取られ方をされたとしてもしょうがないですよね。
ああ、なるほどね。
で、ルーニーやファンペルシャは全部できますよね、前の4つのポジションをね。香川はトップ下しかできないと、
はい、
言うと、そこにこだわるって言っても、他の人を見て、香川はどう思うんだろうと思いますよね。
じゃあまあその辺のまあトップ下っていうところよりはやっぱり攻撃的ミッドフィルダーとしてまあもう少しまあ幅を広げてもらいたいなっていうところはあるということですね。
だから攻撃的ミッドフィルダーって言わないですよね、トップ下ね。もう
ダ
ブルストライカーというかセカンドストライカーですよね。
ああ、そうですよね、今はそういうふうに、
だから日本人はとかくそこをワントップ下、だからツートップ下なのかワントップ下なのか、トップ下っていう言葉自体の使い方がまず曖昧なんですけれども、ワントップ下なのかツートップ下なのかって全然違うわけで、それをね、一緒くたにしてトップ下って言っちゃ 細部の説明には全く不十分になりますので、定着したというとミッドフィールダーショックが強くなるんですけど、湾曲したというとフォワードショックが強くなるわけで、そこでもう全然言葉が違う、意味が違うんですが、そこをトップしたという言葉で説明、くくられちゃうと、どこのことを言ってるんですかっていう、もう焦点が、あやふやになっちゃうんですよ、それで。
そうですね。
そのだから、まずトップしたっていう言い方自体に大間違いがあるみたいな、僕の思いますね。
なるほど。
まあだから言葉の使い方でね、トップしたなんていう言葉を使ってる人は結構、ダメだなって僕は思います。
そうですか。ちょっと勉強になりますね、やっぱり。
いやいやいや、だからワントップ下なのか、ツートップ下なのかで役割が全然違うじゃないですか。前に2人いるのか1人いるのかで、全然違うじゃないですか。
そうですね。
そこを曖昧にした言葉でトップ下にこだわりがあるって言われても、どういうこだわりがあるんだろうみたいな、逆に教えてほしいですよね、僕なんか。
フランスと電話で結ぶ杉山茂樹のザックバランにザックジャパン。
そういえば杉山さん、まあその辺のちょっとミッドフィルダーのお話になったので、あれなんですけども、MF 論という新しい本を出されるんですよね、今度ね。日本サッカー MF 論ですね。
はい、日本サッカー MF 論。
これはそのやっぱしそのミッドフィルダーというところに焦点を当てて、まあその辺の今のお話のような内容が書かれてるんです
ね。まあ、そういうことも若干書いてありますけれども、まあ、日本のストロングポイントは、やっぱり、今も昔もミッドフィールダーなんですよ。
そうですよね、中盤点
国。そこで、そうなんですよ。はい、そこで、中盤点国なんですけれども、若干、昔はね、もっとゲームメーカー的な、それこそツートップした、今の言葉を使わせてもらうならば、ツートップした的な、要するに MF 的な選手が多かったんですよ。
はい。
MF 的というか、こう、まあ MF なんで MF なんですけども、ゲームメーカー系の選手が多かったんですよね。中田、まあ若干前なんですけど、中村俊輔とか、小野とか、まあその辺の選手は、まあ、なんかこう、ゲームメーカーみたいな感じだったんですよ。
そうですね。人を使うみたいな感じ、
それが今は、それが今はちょっと先ほどから何度も言ってますけれども、はい、反アタッカー的になってきてるんですよ。得点力が問われる。
はい。
だからワントップ下の得点能力っていうのが今問われてるわけですけれども、はい、まあ今日の試合、香川が入れたんですけれども、そういう意味において、まあ僕今回その共著である、僕、その日本サッカー MF 論は僕と藤田俊也選手さんの、元選手の共著なんですけれども、その藤田俊也さんの、は J リーグで通算100ゴールを挙げてるんですよね。
はい。
なんで、得点力のあるミッドフィールドだったんですよ。ですから、こう、作ってるだけの選手じゃなかったんですよね。作って自分で決める能力もある。ゴールにより近いところでプレーできる選手だったんですよ。それが、現在はそれが主流になってるんですけれども、ね、彼が、全盛期だった頃は決してそうではない試合でしたよね。にもかかわらず彼は、そこで、10ゴールを、100ゴールで決めたんですよね。これはすごい偉大な話で、そこで日本のそのミッドフィールドの変遷みたいなのを見ることができるんですけれども、だから藤田選手が言ってみれば、まあ10年前ぐらいな、まあ、ベストな時期だったじゃないですか。
はい、
10年ぐらい前までが、
えー
その10年前にその早くもその感覚を持っていた選手という意味で、特筆すべき、存在ですよね、やっぱりね。今は当たり前になりつつあるんですけど、はい、だから今日の香川みたいにね、まあ、最後押し込んだのが、まあ、香川だったんですけども、当時あの役を藤田選手がやれてたんですよね。だから2トップしてだったら、もっと低い位置にいるわけじゃないですか。ツートップが突っ込むわけですから、どっちかが。ワントップだと、その後にいる選手が突っ込まなきゃいけないわけなんですよね。 だからそこのミッドフィルダーの、その、なんていうの、概念が広がったというか、はい、ちょっと、攻撃的 MF の解釈が高くなったんですよ。高い位置になったんですよ。そこは日本のサッカーの、っていうか、まあ世界の流れがそうなったんですけれども、日本も遅ればせながらやっと変わってきたんですけれども、まあ、その中にあって藤田俊也さんは、はい、もう10年前からそういうのを言ってやっていた選手で、でも、まあ、当時の MF の解釈からすると、若干異端に、
そうですよね。
当たってたんですよ。なんで、ね、今、彼の全盛期が今ならばっていう気はしますよね。だから日本代表の中にもうまくはまらなかった選手だったんですよ。だから彼のその存在を見、あの、姿を見てると、まあ、なんていうのかな、日本のそのギャップ、10年前と現在とのギャップを見ることができて、まあ、そのあたりから、まあ、その本は、日本サッカー MF 論は、まあ、研究しているというか、
そうですね。
書いている感じですね。はい、
あの藤田選手の選手目線と杉山さんのライター目線と、まあ、一つのテーマに沿ってお互いの、ね、まあ、お話が見れるみたいなね、そういう内容ですよね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、あの彼は1年前まで選手をやっていたので、まだ現役の、その現役選手目線といいますか、
そうですね、はい
はい、最近は評論活動もされてるんですね、あのまたその少し変化している様子も本の中には、あの、若干、あの、描かれてると思うんですけれども。
はい。なるほど。はい、そう考えると、ミッドフィルダーの、まあ、ミッドフィルダー像も、だいぶ昔とは変わってきてるということなんですね。そこについていかないといけないってことですよね、僕らもね。
だから、カンナー選手も何言ってんだろうって気が僕はしちゃうんですよね。その概念古くないですかっていう。
そうですよね。はい。
うん、だから、夫人の中にどう自分が入り込むかっていうのがあるじゃないですか。うん。その、だから、マンチェスター・ユナイテッドの定番の夫人とは何かっていうのを、やっぱり知らないとダメで、はい、やっぱり。そこでレギュラーとして常時出ようと思ったら、
はい、
一個のポジション、あるいはトップ下という、はい、まあ、まあトップ下と言いますけれども、そのポジションがない場合もあるわけじゃないですか。
はい、
作戦によっては、相手次第によっては。
はい、
うん、その時だ とそこでトップ下を主張しても、ポジションがない試合の場合は、ベンチなわけですよね。その時はどうするんですかっていう、
そうですね、
だから彼女を中心に物事は考えられていかないわけですから、相手が中心なわけです。相手との絡み、
はい、
まあ、あと他に自分の選手もいるわけですから、
はい、
そこの中の絡みを考えると、ちょっと僕はワントップ下にのこだわりなんてことをもしかして、あるのであれば、ちょっとそれは、違うんじゃないですかって思いますね。
フランスと電話で結ぶ。杉山茂樹のザックバランにザックジャパン。そろそろちょっとお時間の方もなくなってきてしまいましたので、
はい、
まあ、次16日がブラジル戦ということなんですけれども、まあ、こちらのブラジル戦に向けて、はい、まあ、どのようなところを期待されていますか？
やっぱりあの本田選手が出る出ないのが一番大きいですよね。
そうですね。
今日の試合、はい、本日の試合は本田選手いなかったですからね、
はい、
これ日本代表にとってはかなり大きな話で、今までとやり方が違うと言いますか、まあ、はい、言ってみればですね、まあ、ホンダジャパンなんですよ、日本は。
そうですね。
ジャッジャパンというよりも、ホンダジャパン、誰か一人かけたら困る選手というと、
はい、
ホンダなんですね、やっぱりね、はい。彼にボールが集まった時が一番、まあ、落ち着いて見てられるので、
はい、
その選手が本日いなかったってことが、まあ、あの、前半特に攻撃がうまくいかなかった最大の原因なんですけれども、ブラジル戦で彼が、怪我から復帰するのかどうかっていうのが、まあ、最大のポイントでありますし、まあ、ただ、相手の力、ブラジルの力っていうのもあるじゃないですか、
はい、
関係としてどうなったということを予想する場合ね、はい、で、
えー。
フランスのあまりもう、かつてのフランスではないわけですよ。なかったわけですけども、
そうですね、
まあ、ベストメンバー揃えても、まあ、あんまり昔に比べたら昔を10とすると今7ぐらいしかない感じなんですね。ブラジルもやっぱり2002年の時あたりを10とすると、もう今6とか7ぐらいしかないんですよ。だから世界のレベルってスペインは高いんですけれども、その方がなんか押し上げて今下がってるんですよ。
はいはいはい、
で日本はなんとなくそこで右肩上がりを維持してるんですけれども、その中でフランスとはアウェーで、 0-1 で勝利できましたよね、はい、でブラジルは今度は中立地帯になるんですけれども、うん、いい勝負はできると思いますよ。
うーん、なるほど。
ブラジルもフランスと同じ傾向がありまして、ゲームをコントロールする選手がいないんですね、やっぱり、だからゲーム運びがうまくないんですよ。
うーん、なるほど、
フランスもちょっとブラジルも単調な傾向があるんで、リズムに合いやすいんですね。
うん、意
外性が全然なくなってますから、プレーに。なんで、展開的にはちょっと似た展開になると思います。なので、うまくやれば、まあ、勝てるかどうかは分かんないんですけども、まあ、かなり接戦になることは間違いないと思いますよ。今までみたいに、4-1 で負けたり、3-0 で負けたりっていうことはないと思います。
なるほど。じゃあ、その辺も。
かなりやれると期待していいと思います。
わかりました。
ただ、何度も言いますけど、ザッケローニにはメンバーをたくさん使ってほしいと。
そうですね。
コンセプトがね、やっぱり世界基準でやってもらわないと、カチカチを求めても、本当に、答えを出すのは2014年ですから、今勝っても何の意味もないですから、可能性だけを見せてくれれば、もう何にも僕は、それ以上のことは本当は望まないんですけどね。今勝っても何なんですかっていうところは正直あります。ただ、いい試合はしてほしいと。
わかりました。
はい、
はい、またじゃあ17日ですね、お電話差し上げますんでよろしくお願いいたします。
期待してください。
はい、
よろしく
お願いいたします。ありがとうございました。
フランスと電話で結ぶ杉山茂樹のザックバランにザックジャパン。
それではここで先ほど杉山さんがおっしゃっていた本のご紹介させていただきましょう。日本サッカー MF 論、こちら藤田俊也さんと杉山茂樹さんの共著となっています。価格は1575円で実業の日本書から発売となります。発売日は10月18日です。ぜひ皆様お買い求めください。
FM 西東京サッカー特番、ザックバランにザックジャパン。今日は現地と西東京のスタジオをつないでお届けいたしました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号は 042-451-2888、 E メールアドレスは笑顔842@west-tokyo.co.jp です。この番組は実業の日本社のご協力でお伝えいたしました。次回の放送はブラジル戦の後、10月17日の夜10時からとなります。お楽しみに。